FM 半昼ラジ静岡情報館金曜日をお送りしています。人にぞっこんのコーナー第2金曜のこの時間は、静岡市にある朝畑遊水地でベーテル朝畑というね、環境を目指して皆さん頑張っていらっしゃいます。例えば病院であるとか施設であるとか、それから一般の学校も入ってますし、民間人もありますし企業もありますし研究者の皆さん、いろんな方たちが一緒になって朝畑遊水地の周辺で、活動を続けてくださってるんですが、そんな中からお越しいただいてお話を伺ってます。今回はですね、茨城県はつくば市からお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。
いえいえ、
ちょっと長いのでゆっくり読みます。
国
立環境研究所は、国立研究開発法人なんですね、
はい
はい、そこの気候変動適応センター、気候変動影響観測監視研究室の主任研究員理学博士の西広純さんです、はい、ようこそ。
すいません、肩書きが ネタみたいになってて申し訳ないんです、
はい、こういうところが国立であるんですね。
そうですね、国立環境研究所自体は、うん、まあ、幅広くいろんな環境問題を扱っているので、
はい、
まあ、昔からある研究所、うん、まあ、公害問題とかの方からある研究所なんですけれども、うんうん、まあ、この気候変動適応センターっていうのは、
これですよ、
新しくできた
気候変動適応センター、新しいんですか。
そうですね、去年法律が新しい法律ができたんですね、はあ、日本に気候変動適応法っていう法律ができて、
あ、はい、
要するに気候変動っていうと、まあ、温暖化とか、うん、集中豪雨が増えるとか、そういうのみんな気候変動の影響がすごく強いんですけれども、うん、それに対してこう CO2 の排出を減らそうっていうことはずっとやってきたわけですよね、
はい、
そういうのを緩和策、気候変動を緩める、うん、弱める方策っていうんですけど、まあ、それはとても大事なんですが、はい、たとえ CO2 の排出を完全に止めたとしても気候変動はもうこれまでの影響で止まらないわけですよね、は
い、
なのでその緩和するだけではなくて、うん、変化しても困らないような社会にしていこうとか、そういう困らないような人と自然の関係を作っていこうっていうことも大事な課題になってきて、まあ、そういうのを幅広く適応と呼んでまして、うん、その気候変動への適応を進めるための法律っていうのは去年できまして、
はい、
でそれに対応する研究機関として国立環境研究所の中にこういう組織ができて、でそこに私もこの4月から就職したんですが、
そうですか。
で、その前は大学で働いておりました。は
い、ああ、じゃあ教える立場でいらっしゃった。
そうですね。うん、まあ、今も東邦大学っていう大学で、
はい、
仕事も兼ねていて、客員教授として仕事をしていて、実は今は東邦大の学生が今も朝畑遊水地で調査中で。は
い、連れてきたんですか？
連れてきて置いてきました。今頑張ってるところです。
そうなんですね。
はい、
ああ、いっぱい私の中で聞きたいトピックが今グワーって出てるところなんですけど、
はい、
ってことはじゃあ西広さんは、今までも大学で研究したりしてらっしゃったという方で、
ね、
はい、でこの4月から今言ったちょっと長いですけど、国立環境研究所の、
まあ、環境研究所で働いてるて、ね、
気候変動適応センター、昨年から新設されたところに、
はい、
今年の春からいらっしゃって。
そういうことです。
だからもう気候変動ありき、まずあるということがあって、
そうですね、
そこに対してどうしていくかっていう時代にもう移ってしまったってことですよね、
まあ、そのことも考え並行してですね、うん、気候変動を止めていくっていうことも大事ですし、
うん、
並行していやでもそういう多少こう気候とかが変わっても大丈夫な社会っていうのは、うん、いろいろなところにこうゆとりを持たせるとか、
ね、
いろんなところがつながってるってことが大事なので、うん、変動していく中でいろいろ社会にとっていいことも作れるかなというところで、
はい、
いや、そういう興味もあって朝畑遊水地にまた足しげく通ってるというところなんですね。
どこでもやりたいことを見つけるわけですね。その能力に長けてるんですね。まず
私が適応してるというのはそうかもしれない、まあ、初めて来た時は植物が私はもともと植物の研究者なので、
はい、
珍しい植物を見たくて朝畑遊水地に10年以上前に来始めたんですね。
10年以上前っていうと、まだもうちょっとボーボーの時期じゃないですか。
そのボーボーが面白いんですけれども、そうですね、特になんだろうな、食べられるものが生えてるわけではないかもしれないんだけれども、ちょっとね、氾濫源の自然って言い方していいですかね。川の氾濫って言いますよね、うんうん、氾濫する原っぱで氾濫源ですけど、うん、川が大雨が降った時に溢れる場所、うん、 ていうのはやっぱり独特の生態系ができるわけなんですよね。
中学の頃に多分習ったんだと思うんですけど、エジプトなんかはナイルが氾濫するから肥沃な大地で、はい、今とは思いもよらぬ緑の町だったとかって、
おっしゃる通りですね。世界の四大文明は大きな川の氾濫源でみんなできたみたいな話もあって、氾濫源ってそういうわけで人との関わりがすごく深いで、同時に生き物のすごく豊かな場所だったんですけれども、今川が洪水を起こすといろいろ困ったことが起こる社会ができているので、はい、なるべく堤防からは水が溢れないように作ってね、
そうしてもらいたいですよね。
そうですよね。
周辺に住んでればね。
実際大きな被害もまれに起こって大変困ったことも起きるわけですけれども、生き物の中にはそのたまに洪水が起きるからこそ生きていけるような生き物っていうのもいるわけなんですね。でその中には人間にとって役に立つものも含まれてる。
へ
え。その氾濫源の生き物の中には、例えば今でも浅畑遊水地にはオニバスって珍しい植物がありますけど、 あれも氾濫源の湿地にもともといたような植物
なんですね。そうなんですか。
例えば競争にとても弱いんですよね。他の植物がたくさん茂ってくるとだんだん消えていってしまうようなもので、時々洪水が起きるっていうことのおかげで、オニバスとかミズアオイとかそういう植物は生きていけるっていう、
ミズアオイも
そうですね、関係があるんですが、まあそういうわけで水害を防いでいったりいろいろ町を作っていく中で氾濫源の場所ってなくなってきてるわけですよね。もともとは今の関東平野とかも広い氾濫源だったわけですけど、
そういうことですね。
なんですけれども、浅畑遊水地はあの範囲は洪水の時に水が入ってもいいよという場所として確保されている川の周りの土地だということで、日本中から消えかかっている氾濫源の植物だとか動物があそこなら残ってるということがありまして、植物の興味から最初は来始めて、
はあ、いつ気づいちゃったんですか、静岡に浅畑遊水地があるって
植物好きな人のはそれはそれでサークルみたいなのがありまして、そういう世界では聖地なんですね、あそこはいいぞみたいな話はあってですね
植物オタクの聖地みたいになってたんですね。
で一オタクとして来て写真撮って楽しかったなっていうので来始めたのはもうかなり前なんですけれども、
なんかその相当ワクワクする出会いはあるんですか、浅畑遊水地には。
やっぱり特に造成し始めた初期は、はい、水青いなんかもたくさんあったし、今でもおそらくオニバスは日本でも 1,2、はい、の個体数だと思うんですね、この規模で。
そうなんですか。
はい、
オニバスの、観察会やる方たちに伺うと、今年が出るかどうかわからないと、いうような、その気まぐれに任せているやり方ですよね。
だから森の木みたいなのとは正反対で、ブナの林っていうのは突然なくなったりはしないですよね。でもその氾濫源で生きてる植物っていうのは、洪水があったり、何か地面が土がかき混ぜられたりすると芽を出すとか、そういうものが多いので、結構変化が大きいんですよね。でそういう場所があそこなら残ってるっていうことで来始めて、でまだその遊水地の役割とかどういう人が関わってるってこともよくわからないままに来ていたんですけれども、いや見ているとあの中にもいろんな場所があるんですよね。
はい、広いですからね。
一面そのヨシだけが生えてるようなところもあるし、耕したりこう池を掘ったりするおかげで珍しい植物が生えてきてる場所もあるし、はい、っていうところで、川の洪水の影響だけではなくて、人が関わることで多様な環境が作られてるっていうことがだんだん分かってきて、全体の仕組みが見えてくるとさらにこう興味も深まって、今は通ってるっていう感じですね。
なるほど。じゃあ今残されてる東邦大の子どもたちは何を今調査してるところですか、
はい、今日は主に植物の調査をですね、はい、大学院生が調査してるんですが、それもあの中に福祉水田がありますよね、障害のある方やあるいは地元の企業の方が一緒に田んぼを作ってるところがあると、はい、あそこももともと一面のヨシ原みたいなところ、ヨシやオギが生えている場所を切り開いて、みんなで田んぼに変えた場所なんですよね、でそうするともともとの生えていた植物はまあそうですね、せいぜい十数種類、
そんなもんですか、
10メートル四方くらいを調べるとですね、 でそれが今田んぼにすると今あぜを20メートルくらい歩いただけですけれども、はい、この季節だけでも30種類くらいは出てるし、1年通すと100種類以上の
植物が出てくる。そんなに、ほわ
でその中にはもう日本中から絶滅しそうになっている水草の種類がレッドデータブックってこう日本で絶滅禁止があるんですけど、はい、ありますね。うん、それに載ってるような植物があの田んぼだけでも6種類か7種類ありましたね。っていうようにこう人が手を加えることで蘇ってくる自然っていう要素が非常にあそこは大事なので、うん、今はそのそこに手を入れる活動も少しお手伝いしながら、
ありがとうございます。
あ、いえいえ、楽しみながらやってるんですけど、まあ、あの支援学校さんと一緒にいい活動をしたりということをしていますね。
北支援学校の皆さんの福祉水田、ね、
福祉水田はもっといろいろな方が関わっておられますけれども、うん、今年は中央支援学校の方も関わって田植えをしたり、うん、あと北支援さんはそうですね、ここ数年特に一緒に高校生の方と、はい、教育プログラムを新しく開発するというか、これは研究者でもなかなかやらない生態学の実験を北支援学校の高校生と一緒にやり始めていまして、はい、何をするかっていうと、土の中にどんな種があるか調べるっていう実験なんですけれども、
はい、
実験的に調べる、土、まず土の中、土って生き物なんですよね。
来たぞ、微生物であるとかそういうことですか。
そう、微生物はそうだし、はい、もっと大きく植物の種がたくさん入ってるんですよね。それこそ氾濫源ってこう洪水とか人が何か手を入れるっていうことがあると芽を出すって言いましたけれども、うんうん、はい、その芽を出す元は土の中の種なんですね。
そうですよね、何もないところから芽は出ませんね。
そうだいたい密度としては、うん、湿原の上に立つと足の下に500個くらい種があるんですよ。生きてる種が
そんなに。
でその中も一種類だけじゃなくていろんな種類のものがあるし、
足の下に500の命の元が。
そうですね。
うわ。
でそれは今上に生えてなくても、うん、昔そこがもっと自然が豊かな湿地だった頃に作られた種がじっと眠ってるっていうケースもあるんですよね。
種長生きしますね。
そうですね、
冬眠みたいなもんですかね。
冬眠は春目覚めましたけど、
目覚めちゃダメか。
もっと前に言ったら何十年とか100年以上寝てたりするので、種はそのいい環境になるまでじっと待ってる、
辛抱強い、
数百年とかで場合によっては
死なないってことですかね。不死に近いですかね。
死ぬんですけど寿命が長い。あ、すみません、細かくこだわるように。
いやいや、いいです、いいです。
4、50年は生きてるものが多いって感じですね。
そうですよね。だってツタンカーメンの種とか、ね、豆とか出ますもんね。
でそれがどんな種が土に入ってるかっていうのは、うん、なかなか目で見てもわからないわけですけれども、ね、それをいろんな植物が発芽しやすい条件においてで出てきた芽を調べると。
だから実験。
そうですね、土を持ってきてちょうどいい湿り具合のところに撒いて丁寧に水やりとかをしていると、眠っていた種が芽を出してくれる、芽を覚ましてくれるので、
その言ってみたら浅畑遊水地のポテンシャルみたいなものが分かるわけですね。
そうすると今上には生えてないけれども種としては生きてるっていうものが発見されたり。
うわ、すごい貴重で、なんかワクワクするっていうのが伝わってきます、うん、それ、
例えばシャジクモの仲間ってもっとすごくマニアックな水草なんで、マニアックっていうかな、
それ植物の名前ですか。
そうですね、藻類なんですが、陸上に植物は今たくさんあるけど、はいはい、その祖先は水の中で生きていて、うんうん、
海藻みたい
にみたいな藻類の一部が陸上に進化したんですが、うん、はい、その一番根っこにあたる祖先ですね、陸上植物の祖先みたいなものが、うん、綺麗な水の湿地には生きてるんですけれども、
両生類みたいなもんですか。
そうですね、水から陸に上がりかけの植物が今の浅畑遊水地はほとんど残ってないんですけど、土の中にはその胞子が生きていて、で支援学校の子と一緒に実験したらそういうのがたくさん生えてきて、まだ生きてたんだねっていうことが確認されて、
じゃあこれはどのくらいのその厚さ深さのまで取るんですか？
そうですね、もうスコップでみんなでたくさん取ってくるので15センチくらいの深さのところ、
そんなものでそんなに出てくるんですね、
むしろ一番表面は今周りから飛んでくる種が多くなっちゃう、少し深いところに面白いものが
眠って
そうなんですよね。
そうですよね、種はいろんな作戦で自分を増やそうとしますもんね、植物はね、はい、
でそれを支援学校の子と一緒に調べると、いろいろ芽を出してくれて植物が蘇って、で学校のそうですね、写真持ってくればよかったかもしれませんけど、 お風呂みたいなタライを、はい、大きなタライを6個くらい並べて、そこにたくさんの土をもうみんなで力仕事で運び込んでやると、たくさん植物が生えてくれると。でそうするとそこでまた新しく花が咲いて種が落ちるんですよね。
あ、そうかそうか、次の世代を残す、
そうすると種がいっぱい入った土が学校の校庭にできてくる、来たので、今年の春はそれを持って遊水地に子どもたちとまた新学校の子と行って、で、まあ、あんまり植物が多くない遊水地の中のところにその土を持って行って、まあ、私たちは里帰りさせるっていう言い方をしてるんですけれども、遊水地をもっと豊かにするっていう活動を今支援学校の方々とやってます。
面白いでしょうね、それは皆さんも喜ぶでしょうね。
そうですね、宝探しみたいなところがあるの で、ね、なかなか面白いですね。
でちょっとね、あのじっくりと、腰を据えないと植物の成長に合わせてっていうところもありますけど、だからこその喜びもありますよね。
そうですね、新学校の、ね、高校生たちすごく丁寧に一つずつ自分で名前をつけたりして
植物に、
草太郎とかですね、草太郎は種類なんていうのだったんだろうとか調べたりしながら楽しく一緒に調査をしています。
いいですね、でひょっとするとじゃ あの絶滅危惧種みたいなものが出てくるかもしれないし、
実際出てきてますね。
出てきてますか、
その車軸物の仲間っていうのはもう大体絶滅危惧種ですし、他にもタコの足とかですね。
あ、タコの足ね、はい、
小粒沼ハリとかですね、そういうちょっと珍しい植物なんですけど、そういうのが種はたくさん生きてるっていうことが確認されて、
こういうそのなんていうか、その気の長い息の長い研究っていうのは、ずっとやっぱりし続けることが価値がある。
まあ、そうですね、やったらその分価値がありますけれども、その土の中の種を目覚めさせてまた
返す
みたいなことはいろんなやり方があると思うんですね。その支援学校の方たちとやってるのは、その土ってどんなものなんだろうっていう、こう勉強も兼ねてやっている、まあ、広い意味での教育プログラムとしてやっていることですし、でも他にもあの遊水地の中にはいろんな目的で人が草を刈ったり土を耕したりしてるんですよね。でそれが目的はそれぞれ、例えばスゲガサを作るためにスゲを刈り取るとか。
スゲガサのスゲっていう植物があるんですか？
スゲガサはご存知ですよね。スゲガサの材料はカサスゲっていうスゲ。
あ、そうなんですか。
スゲっていう植物のグループがあるんですが、
今度のね、オリンピックで変わったカサがちょっと発表されましたけど、あれこそスゲガサにすべきですよね。
あれスゲガサでやったらいいですね。
涼しいしね、かっこいいですよね。
っていうのを今でも朝畑の中で取ってる方がいたり、お盆の時に使うござを取ってる人がいたり、
つまり、お盆飾りを作る時の小物っていうんですか、
そうです、であれ作るのはまさに小物で、マコモっていう植物で作るんですけど、
マコモってありますね、マコモでマコモ作ってるってことですか。
本当に植物名マコモって言うんですけど、とかあと冬場に火を入れて植生管理をする、
枯れた
みたいに枯れてる草を焼いて安全を確保しながら焼いてっていう行事を、ちょっとイベント的にやっていくとか、それぞれいろんな目的で遊水地に手を入れてる方がいるわけなんですよね。でそれがもう実験と同じような実は意味を持っていて、
日々の生活がね、やってることがね、
別にその草を取ってる人は絶滅危惧種を発芽させたくて取ってるわけではないんだけれどもないんでしょうけれども、結果的にですね、そのみんなが手を入れるおかげでいろんな植物が芽を出していろんな環境があの中に生まれていくっていう まあ、多様な関わりがあるから多様な生物が暮らせるっていう場になってるんですね。
人の営みもちゃんと地球上の自然に組み込まれてるってことですよね。
そうですね。だから人っていう一種類の生物に過ぎないんだけど、うまく振る舞えば他のいろんな生き物と共存できるっていう感じ、ね、
いうことですよね。となると国立環境研究所の気候変動適応センターの適応としては、はい、日々の生活を丁寧に里山の暮らしをするっていうのも入ってるわけですか。
あ、その通りです。あ、もうなんか研究所の方よりも理解が、
いやいやいや
私今そういうことを一生懸命、研究しようと思っていて、やっぱりその里山って言っていただきましたけれども、今みたいに大きい力強い土木技術とかない時代に、自然の地形とか生えてくる植物とかをうまく生かした暮らしを工夫してた文化があるわけですよね。まあ、その中には今後の気候が変わっていった将来の中に役立つ知恵とか材料がたくさんあるので、まあ、そういうのを評価していきたいと思って研究しています。
せっかくですからぜひ政府に積極的に提言をしていただいて
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、大事なお話をね、こうやって伺ってきました。私たちもだから地元の人間としては、もう西浦さんからご覧になったら何かこうアドバイスといいましょうか、あるいは、メッセージといいましょうか、何かございますか。
どうなんでしょうね、今申し上げたようにいろんな方が関わるっていうことで維持されているので、もう関心を維持してほしい、興味を持っててほしい、まあ、私もそのどうやったらいろんな人とに興味を持ってもらえるかっていうところではお手伝いしたいと思ってますけれども、
ありがとうございます。
いろんな人が興味を持って関わることで結果としていろんな自然が維持されるということが大事だと思うので、ぜひ興味を持って足を運んでほしい。
なるほど。じゃあ
活動に一緒に参加していただきたいっていうのがありますね。
草刈りを楽しみに行ったり、遊水地フェスタで遊びに行ったり、
そうですね、田んぼのお手伝いとか、
そういうことでもいいわけですね。はい、まあ、お花見に行ったりとかね、美味しいところだけ味わいによく行っちゃったりしますけど、
それは大事な入り口だと思うんですけどね。
そうですか。はい、どんどん整備もされてきてますのでね、あずま屋もできたり、駐車場もできたり、で、あと、いろいろボードウォークもね、整えられたりしてますので、
そうですね。
いや、面白い話で、ぜひまた機会があったらお越しいただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、それじゃあ、学生さんたちにもよろしく、ね、泥まみれを楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。